6ページです。税の申告、確定申告、超県民税申告の準備はお早めに。期間、2月16日金曜から3月15日金曜。確定申告や超県民税の申告は、令和6年度の超県民税や国民健康保険税などの算定の基礎となります。申告がない場合は、国民健康保険税の軽減判定ができなかったり、所得証明などの発行ができなかったりしますので、期日内に申告をお願いします。明細書などの様式は、窓口か国税庁ホームページからダウンロードできます。国税庁のホームページはこちら、二次元コードがあります。申告会場、菊池税務署と大津町役場があります。菊池税務署、問い合わせ、電話、0968-25-2121、自動音声案内です。受付時間、平日午前8時30分から午後5時。確定申告に関することは、0を選択。日時、2月16日金曜から3月15日金曜。午前9時から午後4時。土日祝日を除きます。場所、菊池税務署1階会議室、郵便番号 861-1393、菊池市ワイフ874番地1。税務署の休日会長、平日に申告相談ができない人はご利用ください。日時、2月25日日曜、午前9時から午後4時。場所、熊本城ホール1階展示ホール熊本市。国税相談専用ダイヤル、日時、平日8時30分から午後5時。電話、0570-00-5901、自動音声案内です。下記の日時は休日でも実施されますのでご活用ください。2月18日日曜、25日日曜、受付時間は同じです。年金受給者の先行予約、2月8日木曜から2月15日木曜、受付時間、場所は同じです。なお、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に変更されましたが、冬の感染拡大に対応するため、本年までは原則、公的年金を受給されている高齢者に限り先行して受け付けます。菊池税務署での申告は入場整理券が必要。LINE アプリでのオンライン事前予約または会場での当日配布となります。詳しくは広報大津2月号でお知らせします。菊池税務署から重要なお知らせ。会場内でもスマホ申告。令和5年分確定申告期における菊池税務署の申告相談会場では、原則、申告する人のスマホを使って申告書の作成・送信を行います。確定申告期は例年大変混雑します。確定申告書等作成コーナーを利用して、ご自宅からの作成・送信にご協力ください。確定申告書等作成コーナーの二次元コードがあります。申告会場大津町役場。問い合わせ、役場税務課、電話 096-293-3117。 日時、2月16日金曜から3月15日金曜。午前9時から11時と午後1時から4時。受付は午後3時30分まで。土日祝日を除きます。場所、役場3階会議室 302AB。 町での申告は予約優先制です。町申告会場の予約開始日、1月18日木曜午前9時から。表があります。予約方法と受付時間の順にお読みします。インターネット、 24時間、土日祝日も予約可。役場税務課窓口または電話、午前9時から午後5時、土日祝日を除きます。また、窓口での予約は大変混み合いますので、できるだけインターネットからの予約をお願いします。年金受給者の先行受付、2月13日火曜から2月15日木曜、受付時間、場所は同じ。収入が年金のみの人で、医療費控除や扶養控除などを申告される人を先行して受付します。町申告会場の予約はこちら、二次元コードがあります。申告に必要なものを確認。税務署で書面にて確定申告を行うときに必要なものです。表が2つあります。1つ目の表です。必要なもの、備考の順にお読みします。チェック欄もあります。預金通帳、所得税の払い戻しがある場合、マイナンバーカードの両面コピー、通知カードのコピー化、住民票、括弧個人番号ありのもののコピー化、本人確認書類、免許証、保険証など、マイナンバーカードの両面コピーを持参の場合は不要です。2つ目の表です。項目が11あります。対象、必要なものの順にお読みします。1、家族親族を扶養に入れる人、家族のマイナンバーカードのコピーなど、扶養に入れる全員分のコピーが必要です。2、給与所得のある人、源泉徴収票。3、公的年金のある人、公的年金などの源泉徴収票。4、報酬、不動産の使用料などがある人、支払い調書。ここまで2、3、4については、原本を持参してください。5、農業所得、事業所得、不動産所得がある人、収支計算書、領収書、通帳など、収支計算書を作成してください。6、保険の満期金がある人、保険会社からの支払い証明書。7、社会保険料控除がある人、国民年金や国民健康保険、任意継続健保の払い込み納付証明書。8、生命保険料、地震保険料控除がある人、保険会社の控除証明書。9、医療費控除がある人、医療費控除の明細書、医療費通知。ここまで6、7、8、9については、原本を持参してください。10、寄付金控除がある人、寄付先からの寄付証明書、必ず明細書を作成してください。11、税務署から申告に関する書類が届いた人、税務署から届いた書類、原本を持参してください。問い合わせ、役場税務課住民税係、電話096-293-3117、7ページです。申告フローチャート。この表は簡易に判断する場合のフローチャートです。不明な点はお問い合わせください。納めすぎた所得税の還付申告を受ける場合は、下記の表に関わらず確定申告が必要です。雑損控除を受ける場合は、税務署に案内する場合もあります。給与や年金収入により、所得税と住民税が非課税となる場合、または町在住の親族の税法上の扶養となっている場合は申告不要です。収入なし、非課税収入のみの場合は、町でその事実を把握することができないため、申告が必要となります。ただし、町在住の親族の扶養者を除きます。フローチャートがあります。 スタートから始まり、はいかいいえで進んでいくと、確定申告が必要、または条件免税申告が必要、もしくは申告は不要のいずれかにたどり着きます。スタート。令和6年1月1日現在、大津町に居住していた。はいかいいえで進みます。いいえの場合からです。いいえの場合、令和6年1月1日に住んでいる市町村、または所管の税務署で申告してください。はいの場合、令和5年中に何らかの収入がありましたか？はいかいいえで進みます。いいえの場合からです。町在住の親族の税制上の扶養、配偶者も含むに入っていましたか？はいの場合、申告は不要です。いいえの場合、条件免税申告が必要です。令和5年中に何らかの収入がありましたか？はいの場合、1から5の5つの収入の種類に分かれます。1、住宅借入金特別控除初年度、譲渡所得土地建物、先物取引の雑所得、株式などの譲渡所得、上場株式の配当所得、山林所得、これらがある人は町の申告会所では申告できません。菊池税務署で確定申告をしてください。令和5年中に給与収入がある場合、 A、B、C の3つのパターンに分かれます。 A、 次の1から5の5つの条件に1つでも当てはまる場合、確定申告が必要です。 1、 給与の収入が2000万円を超えている。 2、 給与を2箇所以上からもらっている。 3、給与以外の所得が20万円を超えている。 4、 医療費控除などの各種控除を追加する。 5、 退職して年末調整していない。年末調整の内容に変更がある。いずれか一つに当てはまる場合、確定申告が必要です。 B、 給与以外の所得が20万円以下の場合、条件免税申告が必要です。 C、 給与収入のみで勤務先で年末調整が済んでいる場合、申告は不要です。 3、 令和5年中に年金収入がある場合、 D、E、F の3つのパターンに分かれます。 D、 次の1から3の条件に一つでも当てはまる場合は、確定申告が必要です。1、年金の収入が400万円を超えている。2、年金以外の所得が20万円を超えている。3、医療費控除などの各種控除を追加し、所得税の還付を請求する。いずれか一つに当てはまる場合、確定申告が必要です。E、年金以外の所得が20万円以下の場合、条件免税申告が必要です。F、 年金収入のみで申告する控除はない場合、申告は不要です。4、令和5年中に農業、営業、不動産などの事業収入や一時所得などがある場合、G、H の2つのパターンに分かれます。G、所得金額より所得控除の金額が多い、所得税が課税されない場合。この場合は、条件免税申告が必要です。H、所得金額より所得控除の金額が少ない場合、所得税が課税される場合。この場合、確定申告が必要です。5、令和5年中に遺族年金や障害者年金などの非課税収入がある場合、 町在住の親族の税制上の扶養配偶者も含むに入っていましたか？はいの場合は申告は不要です。いいえの場合、条件免税申告が必要です。フローチャート終わりです。